急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、ということで今回キネマの神様が選んだ作品はミッシングリンク、英国紳士と秘密の相棒。あらすじお願いします。
2019年アメリカ映画。伝説の生き物の発見を夢見るライオネル卿は、人類の遠い祖先であるミッシングリンクと遭遇する。伝説の地シャングリラにいるというミッシングリンクの親族を探すため2人は旅に出るが、というお話です。
はい、というお話です。じゃあテンション聞いていきましょう。こたつ受け付けない。
お
はい、おまけさん。
いやもうなんか多分ライカとしても今までにない多分ある種の対策感があって、
うん、
まあそういうものが出来上がってることを見るだけで今回今まで以上にすげえなって感じでよかったです。
おお、はい、はたさん。
はい、あの技術面は本当に相変わらず素晴らしくて、
うん、
画面だけいつまでも見ていたいなって思ったんですが、うん、ちょっとキャラ配置に難ありだなという感じもしました。はい、
聞きたい。さあタンタン。
はい、まあ全体的にはあんまり最高みたいな感じにならないんですけど、ちょこちょこ好きなポイントがあって、あの、まあ、満足度は割と高いなっていう感じです。
うん、
なんか上から目線になっちゃった。よかったです。
はい、さあそして監督がクリス・バトラーさんです。こちらね、まあ、同じくライカのパラノーマン、ブライス・ホローの謎でも監督されてましたね、
うん、
やっております。脚本もクリス・バトラーさん、そして、キャストですね、声優さんとしてのヒュー・ジャックマン、ゾーイ・サルダナ、うん、ザック・ガリフィア・ナキス、
うん、
エマ・トンプソン、
うん、
まあ豪華です、
うん、
はい、といった感じでございます。さあそしてこちらはですね、あの皆さんからメールいただいておりますので、お話のね途中にご紹介させていただいて、そこからネタバレありとさせていただきたいと思います。皆様よろしくお願いします。さあまずは当たり障りのないところから皆さんお話をしていきましょう。
やっぱあのあれですよね、本当にちょっとほら今までのライカだとやっぱりね、ストップモーションアニメだから、
うん、
大きな大勢とかを描くのも死ぬほど大変じゃないですか。だからやっぱり、やっぱりその小さな範囲での少人数での動きとか、まあ、あの多くても村人ぐらいだったと思うんですけど、やっぱ今回ね、うん、もう街とかいっぱいいろいろ動いてるみたいなとか、やって大変だなと思って、もうなんかまあね、制作費もね、今まで以上に、だから今までが2倍強ぐらい、あ、2倍弱ぐらいかあるみたいですよね。
あれ、赤字赤字らしい
で、でなんだけど、
うん、
大赤字、
うん、辛いよ。
大赤字ですね。これ結構ねライカやばいんですよね、うん、1億ドル以上の赤字言うてね、
うわ、制作費がすごい
ということがすごいちょっと心配になるぐらい、とりあえず本国は大こけしたみたいですね。
日本でもね大ヒットとか聞いてないですからね。
そうですね、
うん
うん、まあやっぱなんか今までとちょっと違うのが、キャラクター、主人公キャラクターとかが今までって大体こうなんか子供というか少年少女とかがメインでやったので、
うん、
今回大人とあのビッグフットってところでやっぱなんかビジュアルの弱さがあったっぽい雰囲気もあるのかなと、
うんうん、
気がしますね。なんかねこれ見に行った時にね、新宿バルトナインに行ったんですけど、
はい、
あれなんですよ、あのライカ15周年らしいんですよ今年、
ね、
ライカ15周年のディスプレイみたいなんで、要はあの実際の人形のね、あの展示がしてあって、
うん、
でまあまあ前もね あったんですけど、久保の時とかも、今回はやっぱ15周年ってことで、あの歴代の主人公勢ぞろいみたいな、うん、であとミッシングリンクはメインキャラクター3人で横にずらーっと並んでるっていう展示がしてあって、でまあこっち写真撮ってね、まあ、あの映画ファンの集いの方でちょっとあのインスタとかに上げてみたんですよ、
はい、
であの全員が並んでるやつと、あの一人一人を撮ったやつを集めた投稿2つやったんですけど、
うん、
まあ、全員は全員並んでるじゃないですか。ほんで一人一人だと、まあ、一応今最新作ミッシングリンクだからビッグフットのね、うん、ミスターリンクをメインで上げたんですけど、
うん、
やっぱね、うん、いいねのつき方がね、あの弱いんですよね、ミスターリンク。 原因とかの方が全然つけてくれるみたいな。やっぱりちょっとよキャラ用なんかそういう、ね、
うん、
あの子供向けみたいな意味も含めて弱いのかなとは、うん、変なところで実感しましたねみたいなありました、
うん、それ最新のだからみんなが知らないっていうのもあるんじゃないですか、
うん、
そのキャラが
ない人。でも別にあのなんかあれなんですよ、あの15周年の横並びのやつはちょっと遠目だからそんな大きく見えないんですよみたいな一つ一つのキャラクター
、
はい、みたいなあってね、
まあ、僕としてはなんかその大コケとかあるけど、そもそも作品出すペース的に別になんかビジネス形態としてそんな成り立ってるように感じないので、そもそもが
ライカ自体が
ライカ自体が、うん、まあ、ディズニーみたいにね1年何本出しましょうとかそういうんではないからさ、
うん、
別に普通じゃねっていう。
あ、いやいやいやいやいや、でもやっぱりちゃんと制作費回収するっていうもので動いてるので今までも、
うん、
やっぱ要はそこなんですよ。大コケって単純に本当に赤字になってる大きなっていうところで、
ね、
もう実際の問題になっていると、
もう次のやつ作るのに誰もお金出してくれない
かも、
そういうことになっちゃう、
うん、ちょっとそれはそれでちょっと結構ね、もうだってある意味もライカってほぼ伝統みたいに、うん、あの僕たちがストップモーションを守るみたいなところがあったりするから、
うん、
なんとか次にもつながるようにはなってほしいなと思うんですけどね、うん、とかってちょっと
周
辺情報として暗い話ですけど、
なんか今までは結構ダークな雰囲気の作品をずっと作ってきたのが、
うんうん、
今回すごい画面が全体的に明るくて、それもちょっといいなと思ったんですけど、
うんうんうん、
だからやっぱり今回制作費もねめっちゃ上げて、なんか思うんですけどライカ的にはやっぱり対策を作ろうっていう意識で作ったと思うんですよ。やっぱりなんか今まではやっぱりもう少し小さな人の話とかで、うん、まあ、娯楽作ではあるけどっていうところだったんですけど、今回もう娯楽の対策っていう意識があったんだろうなと思うんですよね、
うん、
でもそこにちょっとそういうところで娯楽対策としてバーンとリーチできなかった感じはするなと思いましたね、
うん
うん、やっぱ背景一つ作るのも大変なはずなんですけど、うん、かなりこう世界中を冒険するぞみたいな、
うん、
企画を立てる時点でかなり
そうね、
こうやろうっていう感じはします
ね。すごいですよね、いろんな世界を見せるっていうのも今までそんなないですからねっていうね、
ね、新しいライカのね企業ロゴアニメーションみたいのもね、
うん、あ、そうそう、あれ良かったですね、
うんうんうん、なんか勢ぞろい感ある感じ、
ね、勢ぞろいで出てくる感じがね、うんうん、まあ、なんでなんか違う意味で言うと、なんかこう そういうのありかどうかはあれなんですけど、ライカのために日本の人たちは少しでも見てくれみたいな、
そんな気持ち、
平高さん的なね、
そうそうそう、
なんか見て一緒のお願いみたいな、
そう、でもこれなんかすごいいい映画だからってよりも助けてみたいな、
今後のためにみたいな
感じで、クボの時はここでヒットさせないとライカがまた公開してくれないかもみたいな、ね、ボックストロールが、うん、と日本語がなかったんでね、
なかったですね、
うんうん、
そう、ちょっと ね、
確かにね、僕はもうライカーと全く肌が合わなくて、ライカーの作品一つも好きじゃないし、この世から消え去っていいぐらいに思ってる野蛮な人なんですけど、まあ、それでもやっぱ技術的に失われるものがやっぱ大きいと思うので、
うん、
だったらまあそれを応援するよっていうね、
うん、
気ではありますよ、
うん、
そういう意味では応援したい、ただ本当に嫌いっていう
すごいな、
大変な過激派ですね僕ね、
過激だな、
うん、
私も主人公のライオネル卿の登場シーンからもすごい笑っちゃったんですけど、もう完全にヒュージャックマンだなと思ってて、なんか何ですかね、別にそっくりじゃないんですけど、なんか顔立ちと仕草と、私結構ヒュージャックマンはもう超善人のイメージだったけど、最近は、まあ、チャッピーとかグレイテストショーマンとかで若干悪意のある人も演じることも、ああ様になるんだみたいな印象をだんだん私的には抱きつつあったので、
うん、
なんかこのライオネル卿みたいに、まあ、この人は悪人というよりは、まあ、もう息をするような自己中心的な人物だと思うんですけど、うん、なんかそういう演技がすごい合ってて、まあ、声の演技ですけど、もうなんかもうヒュージャックマン当て書きしたのかなみたいなぐらいの印象を抱きましたね。そう、うん、それで笑っちゃいました。
あれかね、やっぱヒュージャックマンってこう、うん、いい役にしても悪い役にしても、
うん、
取れない感じがヒュージャックマンでしたので、そういうものがなんかやっぱりライオネル卿にも出てた感じがある
ん
かもしれない
ですね、うん、そうそうそうそう、うん、すごい面白かったです。
ヒュージャックマンだからなのか、結構一番最初の時になんかすごい、うん、 歌うみたいに声わーって出すし、はい、あれちょっと笑いました。
ヒュージャックマンネタなのかもしれない
です、ね、あかもしれない。
キャラクターで言うとゾーイ・ガルダナとかもこう、
うんうん、
雰囲気が似てるし、
うん、
やっぱこう同じような骨格の人からの声の方が合うな
って。そういうことか。
そうですね。
あ、
それの代表って言えばやっぱりミスターリンクが、ザクガヒア・ナキスがやってる。もうだってもはや今あのザクガヒア・ナキス のウィキ見に行くと、うん、ヒゲもじゃもじゃで出てくるから、うん、おっと写真がおっとこれはみたいな、うん、でやっぱりあのアメリカでねいるってことで、うん、アメリカ な感じも出てくるっていうね、
うん、
意外とそういうね、うん、あのキャストにボイスキャストに合わせてみたいなあるのかあるのかみたいな感じちゃいますね、
うん
うんうん、なんだかだってあの
というわけでね、いただいたメールの方にもキャストのお話とかもやっぱ入ってるんでね、
うんうんうん、
まあ、こちらご紹介させていただいて、うん、そのままネタバレに入るっていう流れが話盛り上がるんじゃないかということで、
うんうん、
今回ちょっと早いですけど、はい、メール紹介させていただきます。まだミッシングリンク英国紳士と秘密の相棒見てないよって方はね、ぜひね、うん、もう募金するような感じの気持ちでね、あの見に行っていただければ、寄付ですね、寄付
ね、あ、まあ別にあと普通にね、うん、まあある種のすごい映像作り方としてすごいものが見れるっていうのがあると思うので、
うんうん、
見たことない、
うん、
見たことないあのものを見れるっていうのは絶対あると思うので
思いますよ。多分アンチライカ過激派みたいな、多分この世に僕しかいないんで、多分大丈夫です。皆さん
そう
好きになれると思いますんでね。
みんなライカ好きになる。
はい、ということでぜひ応援してあげ、もうぜひね見てない方見てください。ということで皆さんからメールいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネームだし巻き卵さん、
おいしそう。
ドイラジは
ドイラジは
ドイラジは、
いつもリモートワークをしながら聞いていたのですが、これだけはどうしても言いたくて初めてメッセージしました。お
ありが
たい、初めての方、ありがとうございます。
ドイラジも使、ドイラジはも使ってくれて、
ああ、いや、ありがとう。その時ね、嬉しいです、ありがとうございます。ライオネルのビジュアルが、おお、想像以上にヒュージャックマン、
うん、
めちゃくちゃヒュージャックマン、
うん、
キャラクターの性格もほぼグレイテストショーマンのバーナムだ。
うん、
頬のあたりにあるシワの感じがまさしく彼そのもので、さすがライカ、本当に細かいところまでやるなとしみじみ思いました。パンフレットも買って鑑賞後に改めてじっくりと作品の制作風景も確認してみましたが、読めば読むほど途方もない作業量であることが分かりました。個人的に中盤のライオネルたちが象に乗って移動しているシーンが好きなんですが、うん、わずか20秒のシーンで撮影は3ヶ月かかったとのことです。
3ヶ月、
ね、気が遠くなるな。久保からようやくライカにはまり始めたのですが、やっぱりライカの映像は綺麗だし、こんなところまで作り込むのかと頭が下がる思いです。もう早速次回作が楽しみで待ちきれません。
次回作ってくれのか。
そのためにも金をライカに送るんだ。さあ、そしてラジオネーム前田直樹さん、うん、ドイラジの皆様、ドイラジは
ドイラジ
ラジは
大変ご無沙汰しておりますってことで、おお、ありがとうございます。
久しぶりです。
いつでも好きな時にメールをいただければありがとうございます。うん、もうありがたいです。さあ、メイキングを見て、一コマ一コマ気の遠くなるような作業で撮影していく手法と、キャラクターが細部まで動いており、手足と顔がそれぞれ別の動きをしており、非常に手の込んだ作品だと評価が高まり、感銘を受けました。うん、登場人物たちも、ライオネル・フロスト卿とミスター・リンクのバディ感が非常に素晴らしいし、どこでも現れるウィラード・ステンクや絵に描いたような悪役感のあるピゴット・ダンスビー卿など魅力的に描いています。パンフレットでは、あ、そうですね、前田直樹さんといえばパンフレットの話をしてくれます、いつも。パンフレットでは監督がレイダース失われたアークを見て以来、いつかこういう映画を作りたいという思いから今作のストーリーを思いついたという過程も興味深かったです。ということで、
なるほど、
ということで、ありがとうございます。皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
やはりライカは熱狂的ファンを生んでいます。
うん、
うん、
まあ、なんかやっぱ本当に大前提としてね、あの手法であのクオリティを作るってこと自体が本当にまあすごすぎて感銘受けたりとかみんなするわなというのは、
うん、
うん、
でなんか ね、 そうね、今回のゾウのとこ本当にね、20秒のため3ヶ月って、うん、
ねえ、
あ、うん、大丈夫かおいみたいな。
本当ですね。
いや、だからちょっと来たらダメなんだと思う。
会社として一概に見てるぞみたいな。
い やなんかちょっとやっぱビジネスにはならないでしょさすがにっていうやっぱ思っちゃいますよね。
なんだろうやっぱりそれはいいか悪いかそこやりたくないのかやりたくどうかがあるけどやっぱりこうグッズ展開してきそうなキャラクターとかで
そこで風がないとい
いのかみたいな思っちゃいますわな、
うんね、でもねミスターリンクとかふわふわしてそうだしなんかこう手足もプランプランしてるからなんかキーホルダーとかあったら私買っちゃうかもしれないですけど、
ね、そうなんだ、うん、なんかふわふわってゴツゴツしてそうない
やいやふわふわぬいぐるみにすればふわふわにできると思います。
はい、
はい
そうね、
このだし巻き卵さんがこう初めてメールくださいましたけど、うん、そうこのそう想像以上にヒュージャックマン、そう、めっそう超わかるでこの確かにこの頬のあたりにあるシワの感じって言われてなるほどって
思った ね、
ここかと思って
う
そうよかった同じことを思ってくれる人がやっぱりいました。
なるほどね
あ、だし巻き卵さんの久保からライカにハマったっていうのが、
うん、
私も同じで、
うんうん、
それまでちゃんと劇場で見たことがなくてあの、うん、配信とかでは見てたんですよテレビで見てて、うん、でまあふーんっていう感じだったんですけど、そう久保初めて劇場で見てなんかそこですあこんな映像綺麗だったのかってすごい感動して、それから、
うん、
あライカって劇場で見ないといけないんだってその時に思ったんですけど、なんかやっぱ見え方が全然違うもんだなと思って、
うん、
なので今回多分かなりその予算もかかってるし映像的にはすごいので、うん、できれば劇場がいいだろうなと思います、ね、
今回こそ本当に劇場でみたいなのが強くなってくる、
うん、
今まで以上にはね。
僕も、まあ、このドイラジ始まった時にねちょうどあの実は好きな映画があるんでっておまけさんがパラノーマをね、
あ、はいはいはい、
上げてたんですよね、うん、そこで、うん、えあのケンドリックやってんのに俺知らなかったみたいな、
あ
そこで初めてね、うん、知ったっていうところがやっぱライカとの出会いだったんで劇場でやっぱね見てなかったんですよね僕もね。
まあパラノーマは本当にね全然日本でも入んなくって 1,2 週間で終わったみたいな感じで、
うん、
あったんです、まあ、だからそれがあるから次なかったんですよね、あのボクストロール日本で、
うん、
で久保はやっぱこうなんかやっぱ日本的なあの、ね、モチーフとかそういうものが強いから、
うん
まあ、なんかやってもらったと思うんですけどね、
折り紙とか、
うん、
あとトラビスナイト力とかもありそうですよね、バンブルビーもちょうど公開されるっていうのがあったんで、うん、そういう、まあ、あのライカの CEO ですけど、
ナイキの社長の息子という、
社長の
息子です。そうなんだ、
はい、っていうところをね、うん、映画館でなかなかで、しかもタイミングもね本当にあのオリンピックより開催してないんじゃないかぐらいのね、
そうそうかな、うん、そう、う
ん、
そう、
そんな感じのオリンピックぐらいの気持ち
で、ね、オリンピックぐらいか15年で5本だから3年に1本ぐらい平均すると、
うん、あそうね、うん、そういう感覚でちょっとね追っかけるのやっぱり大変ですから、あ今公開してたんだって気づけなくなっちゃった時ね、
うん、
しますので、ぜひ今やってますよってことをね皆さん周りにお伝えしていくというね、まあ、使命がありますよね、
使命がね、
映画好きの方はね、
はい、
うん、
映画が好きってね特定の映画もいいですけど映画という文化そのものをね、
うん、
愛してるっていう人は結構多いと思いますんでね、
うん、だってそうなんだよね、ライカってそういうことなんだよね、
そうなんですよ、
なんか下手したらライカって例えば技術力持ってすごいもの作りすぎてるから、
うん、
パッと見CG アニメと思ってる人もいるぐらいだったりするんだよね。
ああ確かに、
ね、そうだからそう考えると本当に何のために作ってんだみたいになるんだけど、今後もね残し続けたいという思いが多分強いんだろうなと思うんですよね、会社としてもね。
そう思います、そう思います、
ちゃんとあのエンドロールに入れますもんね作業過程の、
しかもなんかね口の表情とかは CG で後でやったんだろうと思ったらね、口もなんかね動かすのに、うん、一個一個マウスを、あ、マウスか、あのマスクをね、顔のやつをはめ込み変えて、うん、コマ撮り撮ってるっていうね、あれ本当にね、
うん、
最初に思ったね、気違いがあってね、本当に大丈夫か、気狂ってる
変態の集団ではあるよね
まあでもそれぐらいの人たちがやってるってこととか、やっぱりまあまずまあライカ自体にまず胸熱にななるんだよなと思って応援はしたいんですよね。
その映像的な部分でなんかもうああ幸せってなれるタイプの人はね、
うん、
もうねぜひともこう言っていただきたいというか、まあライカそのもの多分存在意義が多分そこにあって、
そうだよね、
もともとレイ・ハリーハウゼンの影響が 大きい特撮のシンドバッドの冒険とかね、シンドバッド7回目の公開とかいろいろありますけど、そのシンドバッドシリーズで出てくる、まあ、実写とあのクレイアニメーション的なものの融合みたいなのがこう描かれてるわけですよね。でそのアニメーションの動きが、まあ、僕ら文法で言うとダンスジャンルのアニメーションって動きでそこから来てるんですよ。シンドバッドの冒険のクレイアニメーションみたいな動きだ、ロボットダンスとよく間違えられるんだけど、アニメーションダンスって言われるところってそこから来てるんですね。だから CG とかでは表せられないあの魅力の部分なんだっていうところを本当に信じて、それ全部それで全部 あの作品一本を作るんだっていう、ちょ気違いじみたあの集団が、僕はあのね、まあ、そのレイ・ハリーハウゼンの影響を受けた人たちが作ってるライカっていうイメージなんですよね。そこはすごい共感するんで、そこのね技術とか文化はねやっぱなくなってほしくないなっていうふうには思います、うんうん、そこはね胸熱だと思いますよ。いろんな人がやっぱあのクレイアニメーションとかアニメーションがもう人々のいろいろね気持ちをこう揺り動かすんだって、影響力あるもんなんだって信じてる人たち、 CG と違うんだよっていう、
前田直樹さんがのメールのところで、この悪役のピゴットダンス B 教が魅力的だっていうふうに書いてあって、うん、確かにもう絵に描いたような悪役って感じですごい面白いなって思ったんですけど、なんかその分悪役があまりにも悪な分、こうライオネルのがまあ称賛されるのはいい人じゃないことは確かなんですけど、それがちょっと霞んじゃって、だからこう途中でミスターリンクにこうちゃんとこう向き合って会話していくみたいな風にこうまあ考えを改めるシーンがあるんですけど、なんかあれもともとやってなかったっけみたいな、なんかそういう気持ちになっちゃって、うん、私的に、
うん、
あなんかこうあいい展開だみたいな気持ちになりきれなかったのが、そう個人的にはすごく惜しいなって思いました。
もともとの人物像から変化ないじゃないかと、
そう思っちゃいました。
だから、うん、悪役のダンスピキョか、うん、悪役さが強すぎて、
そう
他のためにいる
他の人たちもいい人たちなんか意外といないぞみたいなところも、
うんうん、がそう薄れちゃって
薄くしちゃうと、
うん、そうなんですよね。
あとはやっぱりそれは、うん、あとやっぱヒュージャックマン力
かもしれない。そう、うん、それも多分大いに
グレーテストショーマンのバーナーもそんなこと言われてましたもんね。ヒュージャックマンがやるからさ、いい人しか見えないみたいな、
うん、そう実はまだグレーテストショーマン見てなくて、
あそうなんですか。
そうだから PT バーナーもやるっていうから普通に悪い人やってんだろうなってまだ思ってますよ、
うん、
俺、
うん、
そう
悪い人なんだけどね、うん、みたいな、
でも好かれてるみたいな
そうね
面白い
うん、だからそこがすごく難しいバランスで、
うん、
まあいい人にとっては
自分勝手なところは似てますよね。確かにあの、
うん、
だし巻き玉子さんが言ってるように今回のキャラクターと、
うん、なかなか際どいバランスのところだったなっていう、
うん、面白いね、
感じですね。
キャラクターのさ、うん、なんていうの、まあ、ビジュアル的な部分であんまり受けが悪いっていうのも一個ある中で、でも見た人はあれなんでしょう、キャラクター好きになってるんでしょ多分ね。
うん
うん、
そうだと思いますよ。魅力的な。
不思議だなと思って、
うんうん、
どのキャラクターも好きになれなかったので
なるほどね。まあそこまで好きになってることか分かんないな、うん、今回とかもあるんですけど、うん、
魅力が一体どこにあるのかみたいなところね、ぜひ、うん、
今回なんかキャラクターが好きっていうよりどっちかっていうとこの人形を持って帰ろうぐらいの中身っていうより外見みたいな感じはありますけど、
うんうんうん僕結構そこが目的化されている集団だとちょっと正直思ってるので、ライカって
ほうほう、
うん、なんかあのあんまりなんか物語がなぜ生み出されるかみたいなものの、あの価値観の相違みたいなのがすごく僕とギャップあるなと思ってて、久保とか見た時もちょっと君と物語については語り合えないみたいな感じがすごい強くなっちゃうっていうのがあって、
ライカは本当に世界を作りたいっていうのが強いのかもしれない、ね、
あそう感じ
ます。物語とかの方向よりもっていうのはも
ちろん、はい、そうなんですよね。だから見た目で乗れないってなっちゃうと乗り切れなくなっちゃうって人ももしかしたら中にはねあのいるのかもしれないなと、
うん、
そう、うん、そういうのって多分さいろいろあると思うんだけどさ、ワンカットの作品が苦手とかさあるじゃないですか、ああいう後ろの背景の黒が見えちゃってとかさ、そういうのを より感じちゃうんですよね、
うんうんうん、
ああ大変な 大変、一個一個大変な映像、うわ、裏側の大変さがもう目に見えるように思って話入ってきませんっていう。
なるほどね。逆の人もいるかもしれないとかね。だからなんかもうそこに感動する人もいるかもしれない。
そうそうそうそう。
裏表だね、これね。
裏表ですね。うん。
そうですね。
今回キャラクターに関しては非常にこう分かりにくい人を使ってしまっているので、
うんう
ん、なんかこう階級社会とかも絡んできてるキャラクターなので、
そかそか
分かりにくすぎるんですよね、うん、多分そのシャーロック・ホームズとかをモデルに作ってるとは思うんですけど、
ああ確かに
シャーロック・ホームズってワトソンっていうツッコミがいないとキャラクターの確立難しいんですよ、うん、
なるほど、
はあはあはあ、
だから今回その一応女性キャラがそのこう、あんたは悪い人であるっていうのをこう言葉で表現する人ではあるんですけど、まず登場が遅いし、
そうですね、
ちょっとそれまでにこの人のこうなんかもやとかをずっと抱えたまま見なきゃいけない
そうだからチューブラリンなままなんだよね途中までね、
そうかそうか、
確かに世界観がやっぱ先にあるので、まあ、そこに対する理由みたいのがやっぱあんま受け入れられないですよね。そのミッシングリンクってタイトルからも、うん、どういうつもりでつけてんのかなみたいな、もちろんもしもビッグフットがいたらみたいなね、これから発想してる話ではあるんだけど、ちょっとこう時代背景とかとなんかどういう感じなの、なんかユーマを専門でとかさ、うん、ダーウィンの進化論が発表されてるの1860年代とかですよね、うん、で壁にねこうなんか人類の進化してる図とか貼ってあるのがさ、もうその10年後ぐらいですよね。でこれが80年代とかですよね、きっとね。なんか
人口が15億人だった頃で、
シャーロック・ホームズの頃ですよね。
だとしたら80年代か90年代ですね、
うんうんうん、
その間にこういう人いるかなみたいなね、あったらいいなの過去をやっぱ語ってるものではあるじゃないですか。
あ、だからそのアルカモぐらいに近い時代にしたってことではあるのかもしれないね。
そうね、だからそれをこう、うんうん、今見る時のこの冷静になってしまう自分みたいな、うん、これは一体だから20、30にやっぱタイトルに引っ掛けを持たせるためのあれなんだろうけど、まず1個目がピンとこないっていう、
多分ダーウィンの進化論が他の社会主義とか平和主義とかに一応くっついて多分当時語られてるから、多分それをくっつけてきたのかなとは思ったんですけど、
うん、
そのいろんな差別とかに対しての解放運動とかに結構くっついて語られるものになってたと思うので、
最初に受けてるその差別みたいのがダーウィンが主人公とかだったら結構わかるんだけどって思っちゃったんですよね。なんか要はそれを発表したら大変なことになるみたいのを危機的に感じている教会側みたいなのってダーウィンの頃にやった話じゃんっていう、その後の話なんだねこれねっていう、
なんか
あ、そういう話ですとまたちょっと別の大きな問題になるからね。
いやだからなんかもう架空にすればいいのになとか思っちゃって、
ああそういう意味で、
うん、まあまあ何でもいいんだけどさ、うん、
まあでも多分なんかライカとかやっぱりこの僕たちの生きている世界の中にひょっとして何かがあるかもみたいな部分とかが意外と強かったりするから、うんっていうのもあるのかもしれないですね、うん、そういうあの、ね、本当のなんかその歴史というかの中に入れてるというか、
うん、
やっぱりあのそういうものを信じてるっていうことを表現してること自体がっていうのがあるのかもしれないね。そう、あのそういうやっぱ人によってこれがどううまくいったかどうか別としても、うん、そういう想像力があのなんだろう僕たちの生きる糧になってるみたいなとことかにつながったりとか、それが例えばまあちょっとねティム・バートンとかにもつながりますけども、なんかモンスターとか幽霊とかそういうものが実はね、自分たちサイドであったりっていうところでっていう、そういう部分はあるんだろうなと思いますね、うん、ライカっていうところ自体はね、うん、
難しいね。僕なんかあんまだそれこそね誰向けなのっていうね感じの作品にすごく感じるんですよ、
うん、
毎回毎回、
うんうんうん、
何か存在しないテーマみたいのでっち上げてわざわざ作ってる話に毎回感じるんですよね、
うんうんうん、
なんか何かの切実さみたいなのも感じないし、なんか造形物を作ることが目的化してる集団だなっていうね感じがしちゃうんですよね、
うん
うん、だから話が入ってこないっていうね、なんかどうしてもそうなっちゃうっていう
まあ多分語り方の問題があるとは思うんですけどね、やっぱり物語がどうちゃんとできてるかとかいろいろと思うからだけど、
ね、
まあ多分さっき言ったようなことは多分まあ基本的には一貫してあるだろうなっていうのはありますかね、ライカ自体は。
そうそう、だから不思議なんですよ、やっぱライカすごい好かれてるので、
うん、
どんな層の誰にどういう影響を与えてるのかが知りたいんですよ僕は。
どうだろうね、まあ、基本的にとかやっぱりそういうところでやっぱりなんかキャラクターがそういう分かりやすくてグッズになりやすくないところにもつながるのかもしれないけれども、やっぱなんていうかね、やっぱりこうイケイケじゃないんですよね。でなんかこうやっぱり内省的で引っ込み思案なところがある人たちが想像力でイマジナリーフレンドじゃないにしても、そういう今回だったらこういうビッグフットとか、あのまあユーマ的なこととか、あとまあ過去のものだったらこう幽霊だったりとか、そういうものがだから自分たちに近い存在として、そういうところとこうコネクトできること自体がまあ一つ生きていく勇気になるみたいな、
うん、
あの描こうとはしてるのかなとは思ったりはしてるんですけど、うん、個人的に、うん、
なるほどね、ありがとうございますちょっとねちょっと意地悪なあれしちゃいました、
まあまあいいですよ全然、うん、そうそう。で逆に言うとその話で、あ、なるほどなと思ったのは、まあ、誰向けてとかだとさっきのような話だと、
うん、
やっぱり、この今までの形だとそういうふうにもう少し、スモールサイズで自分と向き合える世界の中でやってたっていうところがあったかもしれない。今回やっぱりこう大きく娯楽対策みたいな感じで、
うん、
なんか世界をどんどんこう開拓していくみたいな、やっぱりこういろんな場所にね世界中回ってとか動いていくっていうところ自体はひょっとしたら今までと食い合わせ的にもちょっとずれてきてるのかもしれないなとかは思ったりはするかもしれないですね。
うん、そうかそうか、確かにね、もともと対策向けの集団ではないっていう、
っていうところが、うん、描こうとしてるところとか、してることとか ね、
サ イ、 ね、
あのサイズ感はっていうのはあってっていうのは、うん
うん、ああそうかもね、か新海さんみたいにさね、あの、うん、川村元気を見つけた、いきなり対策向けみたいな、そういうもしかしたらプロセスが踏んだらものすごい化ける可能性あるよね。
けど、まあ要はなんかジョン・ラセター的な人が
そう
あれするとみたいな、あのそういう部分も担保しながら、うん、大きなものを描く何かバランスを取れるのかもしれないけどとかっていうのは、
そうね、だからなんか現状トラビス・ナイトの道楽感に感じちゃうっていうね、うん、すごい失礼な言い方してますけど、
まあまあまあ、
はい、
まあでも作ってる人たちはそういうなんか持ってると思うんですよ、気持ちはね、多分
そうですよね、ここにはもう絶対ありますからね。
いやそうじゃないとこんなもん作らないでしょ、
多分こういうことってこういうことって作ってる人たちってやっぱり多分過去の自分に向けても作ってたりしてるとは思うんですよ、そういうこういうことってね、
うん、
みたいなことは思ったりしますね。
好きなポイントがを挙げますね。私結構映画で前エベレスト 3D とか
はいはいはい
の時にこう絶対人が踏み入ってないであろう場所がこうあることが嬉しいんですね、地球上に、
うん、
まあ、エベレストとかきっともう空気薄いから絶対人類が一歩も入ってない場所があると思うんですけど、
はい、
なんかそういう存在を感じると嬉しいから今回目的地とされたシャングリラがすごい良かったです。あ、ここ誰も人間は誰も来てないんだなみたいなことを考えるとすごいテンション上がりました。
なる
ほど、あ、いいね、
っていうのを、うん、見せてくれてすごく幸せでしたね、うん、この映画。
やっぱ辺境生物学とかそういうところも僕大好きなんで、
うんうん、
深海とか、ね、宇宙とか、
うん、
地球の知らない砂漠のとかそういう、うん、いろんなね辺境のところでどういう風な生物がいてとかね大好きなんですよ、
うん
うん
う
ん、
大好きだからこその
まあまあそういうのはある
んです。別にそこにはリアリティないじゃんっていう、
はいはいはい、ないね、
うん、ないっていう、うん、そこは逆にときめかなかった部分ではあるんですよね。
あともう一個あるんですけど、あのミスターリンクってこう名前をまあつけてもらって、別にその名前が嫌だってわけじゃないけどお気に入りの名前がいいみたいなこう話をして、じゃあ何がいいのみたいな聞いた時になんか過去の話をして、こんないい人がいてみたいな感じで、じゃあその人の名前でどうって言って出てくるのがスーザンって名前じゃないですか、
はい、
でまあ一般的にはまあ、スーザンって聞くと、まあ、女性の名前かなみたいな感じがして、
うん
うん、まあ、映画でもそういう風にアデリーナにそう言われてるけど、こう、うん、ミスターリンクは何にも気にしてないみたいな、
うん、
でもスーザンがいいからみたいな、
うん、
いう描写をなんかいいなって思いました、
うん、
性別とか関係ないんだなみたいな、
うんうん、あ、いいと思ったものは俺にとっていいんだっていう、
う
ん、うんうん、そうそうそう、
うん、
しかもあれで、まあ、うん、なおさらあの、うん、ミスターリンクは、
うん、
あの一人というかビッグと
一
体しかいないので、
うん
うん、そもそもそこの差がないみたいなこともあ
るかもしれない、うん、そうそうそうそうっていうのをなんか表現してるのかなって感じで、 うん、なんかグッとくるシーンでしたね、あそこ。
ああ、なるほどね。
うん、
あのミスターリンクが結構どっちかっていうと今までのライカの主人公ポジションというか、その孤独な人でそれをこうどうにかしたいっていう、その出だし孤独っていう状態が、今までのライカはそういう人が主人公だったんですけど、今回はここにいるんだなっていう感じでしたね。
つまりキャスティングの何ありはそこって感じですか？
いや、なんというか、まあ、今回全体的にバランスが悪いというか、まあ、主人公のせいなんですけど、
うん、まあ、そうかもしれない。
ちょっと存在が分かりにくすぎるっていうのと、うん、あとやっぱそのせいで女性のキャラも取ってつけたような人になってしまって、うん、その説教キャラというか、う
ん、はいはい、
主人公に与えるべき情報を与える人っていうか、それで彼女自身が、うん、どういう人なのかとかっていうのが、
うん、
今に伝わってこないままラスト旅立っていくみたいなのがちょっと、うん、どっちかというと都合よく使われてしまった感があってイラッとしたので、うん、
なるほどね、
やっぱり主人公のせいだなっていうのはすごい思う。バディ感でバランス取れればいいんですけど、
うん、
そのリンクはそういうバランスが取れるキャラじゃなくて一人で一本で立った子なので、
うんうん、
そうだね、
漫才しながらキャラなかったっていう感じでもなくて、うん、難しいなこれはってちょっと思った、
うん、そうですね、
うん、なんかね、いいチームワークみたいな感じでもないもんね。
まあそう、
まあ、まあそうね、
比較的ドタバタな感じ、
うん、だから俺はあの急げ映画館始まった頃にね、ホワイトバレット
もう
ジョニーとのねあれのオマージュってぐらいのね。
なんかあった
っけ。もうホワイトバレットの一番印象的なシーンっつったら、やっぱ3人がつながれてね、ビューンってこうぶら下がるっていう。
お
お。うん。つららんところにこうね、
うんうん。
まあってみんなが、ね、そう、うん、みんなプランプランだ。長いシーンですよ、あの。
うん。
うん。
すごい力だなって思いました。
そうそうそう。そうなんですよね。ああいうの見るとだから失業感を感じなくなっちゃうんだけどなって結構思っちゃうんだけど、まあ。そなくね、とりあえずそういうとこが一番なサスペンスシーンじゃないですか。あそこのなんかこう、うんうん、なへんてこ感というかね、なんだこの絵面っていう、これジョニー・トーじゃないのっていうね、ジョニー・トー感感じましたけど、
うん、
全世界で一人だけかもしれません。ぜひね、うん、3人がくっついてる、いろんな立場の違う人間が一つになってぶら下がっている、そこが一番ですっていう感じのね、謎の映画でしたから、最後に僕はそこを感じました、うん、あ、なんかブラブラしてるっていうね、好感ゼロでした、すいませんでした。
ちょっと分かんなかったな、
はい、
まあ、ブラブラしてたなと、
ブラブラしてたですね、
うん、どこに滑り止めついてんだろうな、
一番盛り上がりシーンじゃないですか、あそこ。
まあ一応クライマックスのクライマックスシーンです、
うん、そうですね、
それこそサスペンドされたシーンですね、
うん、そんな感じ、実際にもなんか、まあ、アライオネル教的にはこうスーザンはミッシングリンクだから、まあ、人類が人類今の形になる前の形っていう風にそう捉えてると思うんですけど、なんかまあミスターリンカがスーザンの方がまあ運動能力高い、まあ、力持ちだし、こう性格も穏やか で、まあ、すごく論理的っていうのか、ライオネル教と屋敷に忍び込む時にこの縄を投げてくれって言われて、
あ、はいはい、
って言われたからもうそのまま投げちゃうみたいな、なんかそういう、まあ、論理的と捉えていいのかもしれないけど、こうちゃんと
論理的と捉えるとか分かんないですけど、素直って感じ
が、うん、
論理的
という
素直な感じですよね。そやっぱその無垢な
感じ
としてのあのミスターリンクであの、
うん、
になってるから、
そう、なんかそういう姿を見るとなんかスーザンの方が進化してるなみたいな思っちゃいました。
うん、まあ、もしくはあそこはやっぱりこう要は今までコミュニケート取れてないからっていう部分でもあるかもしれないですね。進化できてないという意味の逆の意味で言うと、だからやっぱりその 人とかはやっぱりこういろんな経験から学んでいるっていうこと自体は一人では経験できないみたいなこともあるのかもしれないですね。
なるほど、じゃあそっちだな。
でも分かんない、進化したかもし
れない。なんか私だったらスーザンみたいになりたいなって思っちゃいました。
あの縄投げてて全部投げちゃう、
うん、あ、そこピンポイント、うん、なんかこう何でも受け入れられるあの感じがいいなって思いました、
うん
うん、すごいあの主人公との対比になってる感じですもんね、
う
ん、
そうですね、 だから本当はその対比でもっと主人公がもっと悪いというか、
うん、そうしてくれれば
はずみたいなんだ、
うん、
ヒュージャックマン力とかで嘘か、
うん、
ヒュージャックマン良かったけどヒュージャックマンで良かったのかみたいな
、うん、そうですね、
思ったりするようなバランス感になってるかもしれない
です
ね、まあ、ヒュージャックマンとしては良かったけども、
うん、そう
を人形でヒュージャックマンみたいなものを見れたのは新鮮で楽しかったけど、
うん、
この話的に
あったかとか、うん、ロバート・ダウニー・ジュニアもシャーロック・ホームズやってんのか、
うん、そうですね、
でも誰がいいのかなとか考えたけど、
うん、うん、あ、今回の悪役の声優をやってるのはそのロバート・ダウニー・ジュニアのシャーロックでマイクロフトやってた役者さんでしたね。
お、
うん、
あ、じゃあなんかちょっと英国的な感じであれなんです
か、うん、まあそうですよねきっと、
うん、イメージで。
あとやっぱね最近ねほらいろいろなんだかまあ娯楽ハリウッド対策とかないからあれですけど、なんか最近アニメが結構こう注目度が高いじゃないか、
うん、
いろんな、うん、なんか結構いろいろつなげてみるとちょっと面白いかなと思って、なんかロシア兵戦記と、
うん、
あとウルフウォーカーとかが、
うん、
なんかやっぱね繋がるような話とか、やっぱりなんかそういうね、まあ失われていく自然とかみたいなものが、うん、まあいろいろ共通してるテーマでなんか繋がっていて、うん、なんか見比べると結構面白いかもなとか思ったりします、ね、うん、その3作今、うん、なんかでもそう考えるとね、俺なんかあ結構やっぱり世界中でそういうこと、まあ共通でいろいろなんだっけ問題に思ったりとか描いたりするなとか思って、うん、そう思うとなんか公開通って見て以来で全然もうあんまりちゃんと見れてないけど、もののけ姫とかも改めて見よっかなとかね、いろいろやっぱあとなんかそういう感じだとヒックとドラゴンもね、なんかこう最終的には、うん、3まで 見に行くとそういう話にもつながってくるしとか、
うんうん、
なんかねやっぱいろんなそういうアニメ作家の人が同じようになんかテーマとかを共通で持つとか面白いなって世界中でって思いましたね、
うんうん、
なんか種の保存とか、
そう、うん、
確かにそういうのが、
うん、でそれぞれ の描き方がいろいろ千差万別だったりとかね、
うんうん、
今回のミッシングリンクとかはもう隔絶させたところでみたいなしようとしてる人たちがいてとかね、
うん、
いろいろあって面白いなと思いますよね、うん、なんか並べていろいろ見ていくと、うん、
僕も映画見るにあたってね、ミッシングリンクってタイトルだけ見てね、お、なんだろうと思ったんでね、元ネタじゃないけどね、ダーウィンの種の起源がね今年漫画化されたやつあるので、それをね原作じゃないけど、ちょっと当たってね、あー面白い、これは面白いなーって感じでね、チェックしたりしたんで、ちょっと進化とは何かみたいなところにね、
うんうんうんうん、
頭働かせてみるのも面白いかもしれないですね。
あのね、そういう方向性でもね、
そういう方向で、うん、っていう感じで、
はい、
また新しい傑作が生まれたということで、ミッシングリンク英国紳士と秘密の相棒、まだ見てないっていう人がいたらね、これはもうすぐに行かなくてもね、うん、チケットだけ
そうチケットだけで
もチケットだけ買ってください。
まあでもやっぱあの世界観見れるだけでも元取れる感はあるので、
そうですよ、
うん、
これ最初に言えって話だけど、僕行ったらなんかポストカードみたいのもらいましたよ。
私ももらった。
あ、もらった
もらってない。
あれなんで
なくなったかな、
15周年記念って、うん、なくなっちゃった、うん、
なくなったのかな。
人気ですよ、行かないと、早く行かないと、
人気だから
ということで、ぜひ見に行ってください。さあ、ということで次回の急げ映画館、こちらやっていきましょう。話題作が魔女がいっぱいです。そしてこたつバックトゥザフューチャーです。
お、
4K デジタルリマスター版
あり、あり、それあり、
新作映画、新作映画
劇場公開しすると、新しく、
はい、見たことないと思う、知らない人ばっかりだと思いますね。はい、おまけさん、
おまけは韓国映画の君の誕生日という映画で、セルゴ事件の遺族を描いたようなですね、
はい、畑さん、
はい、私は主演のノア・シュナップ君がちょうど同じ公開映画で料理を作って明るいっていうやつだったんですけど、うんうん、私が選んだのは逆のアーニャはきっと来るの方です、うん、はい、はい、ナチズさん、はい、両家の話ですね。
あ、料理の方も実は結構難しい映画ですね、
今さそうなんだろうな
あのとてもヘビーな言い方ですね
そうでした
はい、私は100日間のシンプルライフというドイツの映画です、うん、映画を入れます
なんか、はい、もともとドキュメンタリーがあったんですよね、
うんうん、らしいですね
元にしたものみたいですね、
うん
はい
うん、
そしてチャムレイがボルケーノパーク、うん、なんか頭悪そうな感じですいい感じです
いい感じ
楽しそう
IQ 低く楽しめそうな感じです、
ね、イエーイって楽しめそうな、
うんうん、
ウェイ。そしてマリッペがマンク
そうデビッド・フィンチャー新作
新作
今劇場でねあのネットフリックス始まる前までやってるんで
ですね、うん、さあそしてガールさんが
はい白石浩二監督の、恋するけだものあの、宇野昌平さん主演じゃないか、あのかなりいい2番目で出てますね。はい、恋するけだものです。
なるほど。じゃあ白石浩二さんの分身とも言えるような宇野昌平なんですね。
うん、そうですね。
はい、ということでじゃあ、母さん、サイコロお願いします。
はい。1が出ました。
1! お、出た、うん。魔女がいっぱい、アン・ハサウェイ。
でも実は、ね、ロバート・ゼメキスですからね。
あ、そうなの。
バックトゥザフューチャーと一緒ですよ。
ある
よ。じゃあ、そうか。バックトゥザフューチャー見に行くのと一緒ってことで、皆さんもぜひ魔女がいっぱいの感想待ってます。よろしくお願いします。
お願いします。
エンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい。私がスタッフをしている映画ファンの集いからのお知らせです。現在はリアルイベントはお休み中なのですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回の開催日は、12月26日土曜日午後3時15時から開催します。年内最後の開催となりますので、皆さんの年間ベストの話なんかもしていただけるので、ぜひぜひお越しください。参加は無料となっています。チケットは販売されておりますので、イベントアプリ PTX や Twitter などチェックしてみてください。またスタッフがそれぞれオンラインで映画に関するコンテンツいろいろ発信していますので、よければこちらもチェックしてみてください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークでは、年越しに見たい映画、新作映画を鑑賞する急げ映画館では魔女がいっぱいを扱います。メンバーのマイリストから発掘された作品を鑑賞するマイリスト発掘委員会では、みんなでパドルトンを鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。 Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジひらがなでつぶれていただきますと感想を拾えますし、僕らのエネルギー源になります。ドイラジ続くといいな。そんな方はぜひね、ハッシュタグドイラジでなんかつぶれてください。さあ、そして次回締め切りが12月の12日ということで、2020-1212、なんかいい感じ。次週予告、ドイフェイバレットシングス担当はマリッペがやります。そしてネットフリックスで会いましょうはフェイフェイと月の冒険ということで、それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お会いした私、こたつこたつと、
おまけと
マリと
カタと
カムレイとタンタンでした。
またねー。
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 またねー。